皆さんおはようございます。途上の歩みディボーションタイムの時間です。今日のテーマは隠れクリスチャン。聖書箇所はヨハネの福音書の19章38節。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。最初の質問を見てみましょう。アリマタヤのヨセフは金持ちで有力なサンヒドリンの議員でした。そんな彼がイエス様の弟子になる決断をした理由と、彼が立派な正しい人で神の国を心から待ち望んでいた人であったことはどう結びついていますか、という質問ですね。通常金持ちで、また政治家として有力である人が一介の田舎教師として見られていた。そして宗教界にとってみれば自分たちの権限を犯すところの問題児であるイエスというこの男を信じるなどとは全く予想することのできない人ですね。しかしこのアリマタのヨセフはイエス様の弟子になる決断をしたんですね。もちろん彼はヨハネのところでユダヤ人を恐れてそのことを隠していたってこう書いてありますので、公には自分がイエス様の弟子であるということは言えなかったけれども、でも心の中で彼はイエス様を主として受け入れ、そしてイエス様の教えに従いたいというこの思いを持っていたわけであります。なぜ金持ちで有力な議員であった彼がイエス様を信じるようになったのだろうか。その理由は彼が立派な正しい人であったということが一つ言えますね。この立派な正しい人というのはパーフェクトの人だということではないですね。神様のことを大切に思い、自分自身の人生が神様の御心に沿った、神様のお心にふさわしいものとなるようにといつも願いながら神様との関係を持ち続け生活している、これが正しい人ということでありますね。ヨセフは聖書の神様を信じ、聖書に記されている事柄を自分の実際生活の中で行っていきたい。絵に描いた信仰ではなくして、生きた信仰を彼は歩みたい。このような思いを持って、絶えず神様の前に出て行き、また御言葉に耳を傾けていたのでしょう。ですから彼の心は、神の国がこの地上にやってくることを心から待ち望むという思いでいつも満ちていたんですね。地上の事柄にだけ心を向けていたのではなく、むしろ神の国がこの地上に実現することを、神様のご支配がこの地上において実現し、貧しい者も傷んだ者も、あるいは見下され、排除され、希望もないような人生を生きなければならない、そういった方々が起こらない、すべてのものが神様の愛を十二分に味わうことのできる、環境においても体制においても経済においても豊かな神様の愛のご支配が行われるような、そういった神の国がやってくるようにと彼は願っていたことでありましょう。そんな思いを持って議員としてユダヤの国を司る一人として努力していたのでありましょう。だからその真実な心を持って何とかして人々の役に立ちたい、何とかしてこの地上に神様の心が成し遂げられていくような働きをしたい、このような思いを持ってイエス様のお言葉を聞いていったときに、彼はイエス様の言葉に真理を見出し、イエス様の語る言葉の中に希望を見出していったのではないでしょうか。敵よ、あなたが主を求め主に従う決心をしたのはなぜでしょうか。あなたもまた自分の人生において、虚しさや、あるいは汚れや、あるいは不安や、そういったものが満ち満ちた人生から解放されて、本当に喜びと平安と、そして人々のために役立つ人生を生きたい。自分自身の存在が、益のない存在ではなく、むしろ役立つものとしての人生を生きたい。他者のために自分の成し得ることがあったらば、喜んでそれを行いたい。そんな思いを持って、あなたは生きていたのではないでしょうか。いや、そういう人生を生きたいと、現実にはそうなっていない自分に苦しみを覚えつつ歩んでいたのではないでしょうか。私たちは御言葉に触れて初めて自分自身が本来あるべき姿ではないことに気づかされます。御言葉に触れること自体、 自分自身の生き方に目を向ける、この心がなければ決して御言葉に素直に耳を傾けられないわけですから、その意味では私たちが主と出会っていく中で次第に自分自身を見つめ、有馬太哉のヨセフのように人として真に良い人生を生きたいという思いが強くされ、その心の内にイエス様のお言葉がはっきりとどう生きるべきかを示してくださって、私たちはイエス様を信じるものになったのではないでしょうか。あなたは大きな決断をして今までの生き方から決別し、神の国を主体求め、神様の御心が自分自身の生活の中で実現することを心から願う、その人生を選び取ったのではないでしょうか。もう一度自分の原点に立って、日ごとに神様の御言葉に触れて、神様の愛の中に自分が置かれていることを喜び、それゆえに自分に与えられた時と時間と労力を神様に喜ばれる事柄に注いでいきたい、この思いで一日を始めていきたいと思いますね。あなたにあって生きるもの、あなたの御心を実現するためにこの地上に生かされているものとして、御言葉をいよいよ主体求め、聖霊なる神様の導きを期待していくものでありたいと思います。2番目の質問は、ヨセフは弟子であることをなぜ周囲の人々に隠していたのですか。それは恐れがあったからであります。自分がイエスの弟子だということを言ったならば、サンヒドリンの議員から排斥されてしまう、宗教界から激しい非難を受けて、自分のユダヤ社会において立つべきところが失われてしまう、そんな思いの中で彼は自分がイエス様の弟子であることを隠していたのではないでしょうか。しかしそのような中でも彼は自分がイエス様の弟子であるとの自覚を持って、どんな生き方をする努力をしていたでしょうか。ルカの23章の50節にこう書かれています。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。この議員たちの計画、行動というのはイエス様に対するものですね。イスカリオテのユダの裏切りを巧妙に銀貨30枚を持って自分たちのものとし、兵士たちを送り、イエス様をあのゲッセマネで捕らえ、偽りの証言を持ってイエス様を十字架にかける、この手立てを次々に行い、最後には十字架につけよ、覗け退け、十字架につけよと群衆を扇動するような行動、イエス様を抹殺し、この地上から影響力をゼロにしたいというこの計画で、彼はイエス様に対する激しい嫌悪と憎しみとを持ってなされた計画や行動に対して最初から反対し、同意をしなかったんですね。彼の両親が同意することを許せなかったのであります。自分がイエス様の弟子であるというこの認識を持って、イエス様に降りかかるところの火の粉を何とかして取り払いたいと、この願いの中で懸命に彼として議会の中で振る舞っていたのですね。しかし彼の力は微力であり、大きな流れを止めることはできませんでした。イエス様を殺そうとするこの計画は具体的になされていき、ついにあの十字架においてイエス様は死なれたわけであります。議員たちの目論みは全うされたわけであります。しかしその中の一人、アリマタヤのヨセフは流れに抗して、なんとかイエス様の死を食い止めたいという努力をし続けてきたということ、これをルカは書き記さないではいられなかったんですね。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった、正しい神の国を求める人であった、このようにアリマタヤのヨセフを紹介したんですね。隠れたクリスチャンであるけれども、でもその中でもイエス様に対する信仰を持って行動していたということであります。敵よ、あなたも信仰の成長の段階でアリマタヤのヨセフのような時期を通ったことがありますか。隠れクリスチャンの時があなたにもあったかもしれませんね。恐れがあって、自分がクリスチャンであるということをどうしても同僚の中に、また家族の中に言えなかった。でも言えないけれども、必死にイエス様の弟子として歩み始めた、このことを継続していきたいという思いで御言葉を読み祈り、また具体的な問題に対してはクリスチャンとして発言し行動しようとあなたもしてきたことと思います。隠れクリスチャン、それは時に私たちが通らされる道ですね。私たちの信仰の弱さであるとともに、状況がそのように私たちを強いることもまたあるのであります。神様は 私たちを十分にご存知であります。だから神様は私たち一人一人にふさわしく、あの人にはあの人のように、この人にはこの人のように導かれるお方であります。ですから隠れクリスチャンの状態にいる人に対して、あなたはどんな思いを持ってどのように対応すべきだと思いますかという質問ですが、自分がクリスチャンであることを告白しないということは、これはイエス様に対してノーと言っているのと同じだ、それは罪だ、はっきりとみんなの前にいつでもどんな時にも自分はクリスチャンであると言うべきだと、このように強制すべきでしょうか。あるいは隠れクリスチャンの人を裁いて、彼は信仰の弱い人だ、どうにもならない人だと見下す心を持つことが良いことでありましょうか。いえいえ、そうではありません。隠れクリスチャン、神様がその人を扱うのであります。神様がその人を具体的に扱って、そして神様のためにはどんな状況も受け入れて、私はクリスチャンですと告白して生きる、殉教も厭わないクリスチャンへと導いてくださる、このことを信じて、私たちもまた隠れクリスチャンの人たちを見下すのではなくして、むしろその人の痛みや苦しみをよく理解して、その人が内から強められ、御霊様の導きの中で自分がクリスチャンであるということを告白できるように祈っていくということですね。励まし、共に歩み、隠れクリスチャンとしてもそこでできる事柄をいつもイエス様に祈りながら行っていく、そのことを励まし、また導いていくことが必要なのではないでしょうか。私たちは段階を経て成熟したクリスチャンになることを忘れてはなりません。神様は愛なるお方であります。私たちの弱さも十分に理解し、同情できないお方ではありません。私たちを本当に愛の御手に包んで、私たちにふさわしいスケジュールを持って私たちを導いてくださるお方であります。だから私もまたこの神様の心を私の心として人々に関わっていくことが必要ですね。3番目の質問に入りましょう。なぜ突然ヨセフは公に弟子であることを表明する決断をしたのでしょうか。突然という言葉を入れてありますけれども、ヨセフにとってみれば時満ちてということであるかもしれませんね。イエス様が十字架にかかり苦しまれる、いえ義の一人としてイエス様が鞭打ちをされているその現場も彼は見ていたかもしれませんね。イエス様が重き十字架の横木を追いながら疲れ果てて倒れるような状況の中で、ゴルゴタの丘へと向かってドロローサの道、悲しみの道を歩いていくこのイエス様も見ていたかもしれません。十字架に釘付けられ、そして十字架にかけられたイエス様の姿を、彼は心に痛みを感じながら、私はこの主を愛しているのだ、この主の弟子なのだ、私はこのままでいいのだろうか、自分に問いかけながら、でもどうすることもできない、そういう弱さを抱えながら十字架にかけられていくイエス様を見続けていたのではないでしょうか。使徒たちはイエス様の十字架の現場から逃げ去っていましたけれども、アリマタヤのヨセフは4人の姉妹たちと同様にイエス様の苦しみの現場を見続けながら、その心に深い痛みを感じ、そして自分はこのままでいいのだろうかという自問をしながら、でもイエス様から目を背けることなく、彼はイエス様と共に時間を過ごしていったのではないでしょうか。そんな中で時満ちて、彼は私はイエス様の弟子なんだという、ここに自分は立って人生を生きるのだという、その思いへと導かれていったのですね。十字架においてイエス様は言いました。父を彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと。この許しを祈るイエス様のこの祈りは、アリマタヤのヨセフにとってみれば煮え切らない自分自身の隠れクリスチャンであるという現実に対するイエス様の愛の祈りであると感じたのではないでしょうか。自分自身の弱さのために、自分でしていることが何だかわからない、このままではいけないと思いながら、でもそのままに居続けてしまうこの自分の弱さ、愚かさ、このためにイエス様が父を彼らを許してくださいと祈ってくださる。アリマタヤのヨセフはそのようにイエス様の祈りを受け取ったのではないでしょうか。そしてイエス様が完了したテテレスタイと言ったときに、彼はイエス様が何のためにこの地上にやって来られたのか、 イエス様のお言葉を思い起こしたのではないでしょうか。私は使いられるために来たのではない。使えるために来たのだ。私を信じる者は死んでも生きるのだ。誰でも私のところに来る者を私は休ませてあげよう。次々にイエス様のお言葉が心の内に思い起こされ、有馬太のヨセフはイエス様の愛のお言葉、愛の行動、愛の態度、そのすべて愛に満ち満ちたイエス様を思い起こして、目の前にその死を見て、彼は自分自身が生涯をクリスチャンとして公に生きよう、どんな迫害を受けようと、どのように自分自身が扱われようと、私はイエス様の弟子ですとこう告白して、イエス様が私に従いたいと思うならば自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われた、そのお言葉の通り、そのお言葉通り、自分に死んで自分を捨てて、イエス様の弟子としてイエス様の歩まれた後を歩んでいこう、この思いが彼のうちにはっきりとしてきたのでありましょう。ですから、何を主に捧げたとき、彼はピラトのところにイエス様の体の下げ渡しを願いで、歴史に名前を残すものとなったのでしょうか。それは自分を捧げたときであります。イエス様のために命を捨てたときであります。そのときに彼は歴史に名前を残すものとなったんですね。自分のために命を救おうと思う者はその命を失い、福音のために自分の命を捨てる者はそれを得るのであります。この真理は今も同じであります。敵よ、あなたにとって今こそはっきりと自分が主の弟子であることを表明すべき時ではありませんか。隠れクリスチャンであり続けのではなくして、あなたもまた自分の生涯を、自分を捨てて、自分を握りしめていたその手を手放して、イエス様の十字架をしっかりと握りしめ、私はこの十字架にかかられたイエス様の弟子ですと公に告白し、大胆にイエス様の後に従っていく一歩を踏み出していく時ではないでしょうか。そうしようではありませんか。なぜ躊躇するのですか。十字架に釘付けされ、脇腹を槍で突き刺された主を見上げましょう。あなたのために主は死なれたのであります。あなたの罪を許すために、いえ、罪を許すだけではなく、あなたに永遠の命を与え、あなたに生ける水の川、御霊なる神様を与え、あなたの人生が希望と平安とに満ち、どんなことが起こったとしても、その苦しみを、その試練を乗り越えて、私にとって苦しみに出会ったことは幸いですと心から言い得るような人生、患難をも喜びとしますと、こう告白してやまない新しい人生を、クリスチャンとしての公の人生を、あなたは歩むことができるのであります。今日、心から主の御前に、私はあなたの弟子です。あなたの弟子としてどんな時にも、どんなところにおいても、私は行きますと、主の前に告白し、強めてくださる御霊様に生涯を明け渡そうではありませんか。今日があなたにとって、ピラトにイエス様の体の下げ下ろしを願い出た、有馬太のヨセフと同じ決断をすべきその日ではないでしょうか。あなたの一歩が信仰によって踏み出されるときに、ヨダン川の水が真っ二つに割れて、通っていくべき道が開かれていったように、あなたの信仰の人生も開かれていくのであります。今日、死の前に祈りましょう。途上悩み、ディボーションタイムでした。